本日はこの箇所から中途半端という罠と題しまして、大月主任牧師よりメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。秋らしくなって素晴らしい、しのぎやすい季節になりました。今日またご一緒に御言葉、一日一章に従って御言葉を学んでいきたいと思います。今日は中途半端、中途半端というと、お笑いのネタになったり、スポーツの世界では半端ない、中途半端ではね、徹底してるというね、称賛の言葉としてその逆のコンセプトが使われますが、今日歴代史の25章に、分裂南ユダ王国の第9代の王様、アマツヤという人が出てまいります。そのアマツヤの生き方というものから、私たちの神の前における生き方の大切な真理をご一緒に学びたいというふうに思っております。歴代史ずっと学んでいますけれども、もともと1と2も1冊だったという話をしたことがあると思いますね。その分裂の王国の時代を、あるいはイスラエルの特にユダという南王国、70年のバビロン捕囚から帰還したのはほとんどがユダでありました。ユダはもちろんベニヤミン、それから一部の他の部族も少しは含まれておりますし、前回学んだように南北に国が分かれましたときに、誠の神を求める人たちは南、北から南の方にですね、移住してきた祭司をはじめ、それは書かれていますね。それを覚えていらっしゃると思います。48の町に祭司も分散していたわけですが、誠の神に仕える人たちは、ヤロブアムという北の初代の王様によって首にされて、で、その時に誠の神に仕えるために南下してきたということですね、書かれております。で、このユダ王国に焦点を当てた歴代史の、つまり捕囚後の国の再建のための大事なレッスンですね。大切な国が立っていく姿というものは秘訣は何なんだろうということを、ここでもう一度見直そう、解雇しようということで、イスラエルの歴史が、ここで見直されています。第二歴代史ではですね、特に、神様に立ち返ったという、リバイバルと言いますけれども、そのリバイバルの立役者であった王様、数名の王様がですね、特にフォーカスを当てられています。ヒゼキヤがそうでありますし、またヨシアという王様、その彼らの知性というものはそうでした。で、神様を求めたか、神様を求めるか、どうかということが、その中心的な点になっています。このアマツヤの前を見ますとですね、アマツヤ前のヨシャパテ、ヨラム、アハズヤ、そして、極悪なアタルヤ、ヨアシュ。で、ヨアシュ、これはアマツヤのお父さんでありますが、で、こうした時代というのはですね、ある意味で非常に不安定な時代でした。その不安定さが際立っているという感じがしないでもありません。ヨアシュはもちろん40年間治めたわけでありますけれども、謀反によって殺されて亡くなっています。で、今日のところで、一番最初のところで、突然それが書かれていますからびっくりされるかもしれません。アマツヤは25歳で王となって、エルサレム南王国の王として第9代の王として29年間治めたと書かれていますが、彼が最初にしたことが、王国が強くなった時に自分の父を謀殺した、その家来たちを粛清したということが書かれています。そういう亡くなり方を父親も しているわけですし、ある意味でアマツヤとしてはお父さんとよく似てました。ヨアシュも初めは神様に仕えたんです。で特にそれは取り巻きの人々ですね。それが、非常に、なんて言いますか、誠に素晴らしい信仰を持って彼を支えたからだったんです。それもそのはずですね。ヨアシュは7歳で王様になったんです。7歳で実際に王様の責任果たせないですよね。ですから取り巻きの人たちがいて、祭司のエホヤダであるとか、そういった信仰深い人たちが彼を支えて、そして王としての全盛を守ったわけなんですね。まあ、しかし、その後、彼らの影響がなくなりますと、強くなって、このヨアシュは道を外れていった。まあ、その点でもですね、アマツヤはお父さんに似てたんですね。その特徴の第一は、初めは良かった。初めは良かった。で、初めは良かったということが、例えば、この今、父親の王様が殺された、その家来たちを粛清したときに、4節で、立法を守ったと書いてます。どういうふうに守ったのかというと、その家来たちは粛清して殺したけれども、彼らの子供たちは立法に従って殺さなかった。アクセルとともにブレーキはちゃんと、ね、知っていたということなんですが、その神の前にその人が罪を犯したかどうか、その罪に対して神が裁かれるということについて、ついついですね、人は感情的になったり、権限があったりしますと、それを乱用するというね、そういう罠がありますけれども、彼はそうしなかったんですね。それがここで特筆されています。その後起こった出来事として、アマツヤは傭兵を雇いました。で自分たちの兵隊だけでは足らないということで、そうして自分たちの精鋭30万人にさらに兵力を増すために、北イスラエルから傭兵ですね、お金を出して、銀100タラントですから3400キロ。これ大枚ですよ。それをはたいて、10万人の勇士を雇った。兵士は40万人になったわけです。それで自分たちの兵力はアップしたんですね。で、それで、彼は戦いに出ようとしたということが書かれております。ところが、そうしようとしたときに、これ、ちょうどイスラエルの南の、ユダの司会の南の方に戦いに出ようとしたわけですけども、そのときに、神の人ですね、主の預言者が、たしなめたんです。で、やめなさい。で、8節の終わりにありますように、神様は、あなた方を助けてくださるよと、ね、つまずかせる力もあれば勝利を与える力もある。それは神様次第だ。その全能の神様に信頼をして戦いなさいと、惜しく戦いなさい。でアマツヤは、いやちょっと待ってください、お金払ったよと思う、ね、払ったお金どうなりますか。いや神様はもっとたくさんのものを必要だったら与えることができる。だから、彼はその言葉に信頼を置いて、そうして、北から雇った兵隊を返した。お金をもらって、そして、兵隊として雇われて、そして、この兵隊に雇われた人たちは、自分たちはクビにされたのでね、怒って、町々を荒らして略奪をしながら帰っていったと書いてある。実際に3000人の人がそのために、